声の広報藤沢第1764号2023年令和5年11月25日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市朝日町 1-1 電話0466-25-1111ファックス0466-24-5928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コンタクトセンター0466-25-1111午前8時から午後9時年中無休。藤沢市へのお問い合わせはこちらへ。それ以外の時間は0466-25-1114。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス050-5536-7060。市民センター電話番号睦愛市民センター 81-6677 片瀬市民センター 27-2711 明治市民センター 34-3444 御所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009 長後市民センター 44-1622 辻堂市民センター 34-8661 全行市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南台市民センター 45-1600 久下沼市民センター 33-2001 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作藤沢市録音奉仕会協力藤沢市展示図書館2023年11月1日現在の藤沢市の推計人口は44万4092人、うち男21万9068人、女22万5024人、世帯数は202,115世帯です。 CD の返却は郵送ケースの宛名カードを裏返して、展示の面を表になるようにして、なるべく早めにご返送ください。ただし、CD をしばらく手元に置きたいと思われる方は、今回の郵送ケースには前回のものを入れ、今回のものは次回の郵送ケースでお返しください。2. 目次 1. 関東アナウンス2. 目次 3. 始めよう市民活動 4. 特集感染症に気をつけましょう 5. 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 6. 医療費助成の払い戻し申請のお知らせ 7. アライグマなどによる生活被害はありませんか 8. 12月の第3週はゼロカーボン推進週間です。 9. プロから学べる自分発で始める地域活動の作り方 10. 納期限は11月30日木曜です。 11. 市議会のお知らせ 12. 個人市県民税のお知らせ 13、藤沢トレジャー、古流ドラルと伝説の飛躍。14、こんなトラブルにご用心。15、市の職員を募集します。16、看護学生を募集します。17、新年菓子交換会。18、忘れていませんか？バイク軽自動車の手続き。19、母子父子家庭などに医療費を助成します。20、パブリックコメント説明会を実施します。21、第18回湘南国際マラソン開催に伴う交通規制。22、こんにちは湘南広域ニュースです。23、第20回湘南藤沢フィルムコミッションフォーラム。24、湘南エコウェーブ、天達武さんと学ぶ地球温暖化。25、広報藤沢プレゼントコーナー。26、カルチャー。27、ケーブルテレビ。28、レディオ湘南。29、公民館。30、スポーツライフ。31、暮らしの情報ガイドお知らせ。32、暮らしの情報ガイド催し。33、暮らしの情報ガイド講習講座。34、暮らしの情報ガイド募集。35、健康保険。36、休日夜間などの休館診療。3、始めよう市民活動。あなたの一歩が未来をつくる。市民活動とは、個人団体を問わず、市民が公益的な目的を持って自主的に行う活動です。市民活動で一緒に未来をデザインしてみませんか？問い合わせ、市民自治推進課。はじめの一歩は市民活動支援施設から。市民活動支援施設の市民活動推進センター、市民活動プラザ睦愛は、市民活動のための打ち合わせ場所や作業相談に利用できます。団体のマネジメントや広報、デジタル化など、活動に役立つ各講座も開催しています。現在382の市民活動団体が登録しており、福祉やまちづくり、文化、スポーツ、環境など多様な分野の市民活動が行われています。問い合わせ、市民活動推進センター 54-4510、 市民活動プラザ睦愛 81-0222。未来叶える活動サポート事業。市では未来のまちづくりに向けた市民活動を募集し、取り組みを支援する未来叶える活動サポート事業を行っています。2023年度は11団体を支援しています。詳細は市のホームページの市民自治推進課のページをご覧ください。二次元コードがあります。チーム藤沢2020、ボランティアを気軽に楽しみましょう。チーム藤沢2020は、藤沢市のボランティア募集サイトです。メールアドレスを登録しておくだけで、興味のある分野のボランティア募集情報が届きます。隙間時間で社会貢献したい方、地域に知り合いを作りたい方などご登録ください。二次元コードがあります。2023年度に支援している未来叶える活動の11団体のうち、3団体の活動が写真とともに紹介されています。1枚目、 みんなの居場所レインボーカフェ。子どもの居場所の実現に向けて一歩を踏み出すワークショップを市と共同で開催。説明。窓から日差しが差し込む和室で、女性が幼児を膝の上に乗せて一緒にスマホを見ています。そばには絵本やおもちゃがあります。2枚目。 NPO 法人トコトコ。幅広い世代が参加できる交流の場や催しで、皆が笑顔になれる機会を提供。説明。公園で子どもや親子連れの人に向けて一緒に楽しめる遊びなどを実践している様子です。ブルーシートの上に子どもたちが座って両手を広げていたり、手拍子をする後ろ姿です。奥には立って両手を広げて歌っている男性、女性がいます。中央にはマイクを持った男性もいます。3枚目。サニーデイサーフクラブ片瀬西浜。サーフィン後や波待ち中にゴミを回収するなど、安心安全な海岸を目指して活動。説明。ゴミを拾うトングを片手にポーズをとる7人の男性、女性。足元中央には集めたゴミの入った袋があります。後ろに江ノ島が見えます。写真終わり。4、特集、感染症に気をつけましょう。冬は気温が低くなり、空気が乾燥するため、ウイルスの活動が活発になります。手洗い、咳エチケットなど、感染予防を心がけましょう。問い合わせ、保健予防課、50-3593。冬に流行しやすい感染症に気をつけましょう。インフルエンザと感染性胃腸炎についてです。インフルエンザ。季節性インフルエンザは、発熱や関節痛などの症状が出現し、多くは自然に治る疾患ですが、肺炎や気管支炎、脳症などを合併して重症になる場合があります。例年は初冬から春先にかけて流行しますが、今年は例年より早く流行が見られており、すでに注意報が発令されています。どうやって感染するの？感染経路は主に飛沫感染です。感染者の咳やくしゃみの飛沫の中にウイルスが多く含まれており、空中に飛んだウイルスを他の人が吸い込んで感染を起こします。また、ウイルスが手についたまま鼻や目などをこすって、ウイルスが体に入り込む接触感染もあります。感染を予防するには、正しい手洗い、石鹸をよく泡立てて洗うことが重要です。帰宅後、調理前、トイレの後、嘔吐物やトイレの掃除後は、特によく手を洗いましょう。咳エチケット。咳が出るときは、マスクの着用やティッシュ、ハンカチなどで口と鼻を覆い、周囲の人に配慮しましょう。換気。部屋の対角線上の窓やドアを開けると効果的です。休息とバランスの良い食事。体の抵抗力を高めるために、十分な休養と栄養バランスの取れた食事を取るように心がけましょう。予防接種。重症化の予防にもつながります。感染性胃腸炎。ノロウイルス、ロタウイルス、サポウイルスなどを口から取り込むことで、嘔吐、下痢、腹痛、発熱を引き起こす感染症です。感染力が強く、1年を通して発生していますが、特に秋から冬にかけて流行します。どうやって感染するの？ノロウイルスは、 感染者の便や嘔吐物に大量に含まれ、手や食品を介して感染します。ノロウイルスを保有した二枚貝を生や加熱不十分で食べることでも感染します。感染を予防するには、正しい手洗い、食品はよく洗い、十分加熱して食べましょう。中心温度85から90度 C 以上で90秒以上加熱し、調理器具も清潔に保ちましょう。嘔吐物処理や消毒。ノロウイルスにはアルコール消毒はあまり効果がありません。嘔吐物や下痢などの処理消毒には、次亜塩素酸ナトリウムが含まれている塩素系漂白剤などを水で薄めた希釈液などを使用しましょう。次亜塩素酸ナトリウムは、嘔吐物などの処理には 0.1%、共有部分などの消毒には 0.02% に希釈し、消毒後に水拭きをしましょう。あなたが変われば、エイズのイメージが変わる。アップデート HIV。 12月1日は世界エイズデー。 HIV を正しく理解しましょう。 HIV、 人免疫不全ウイルスに感染すると、数週間以内に風邪やインフルエンザのような症状が出ることがありますが、通常は数日から数週間で症状は消えます。自覚症状がない時期が数年続き、さらに進行すると免疫力が低下し、本来なら自分の力で抑えることができるような病気などを発症するようになってしまいます。HIV の感染力は弱く、つり革や手すりの接触、握手や抱擁などの行為では感染しません。咳、くしゃみなどの飛沫からも感染しません。様々な治療薬が出ており、感染を早期に発見し、治療をすることで、エイズ発症を予防できます。HIV 感染は、検査を受けることでしかわかりません。梅毒感染者が増えています。近年、全国的に梅毒感染者の報告が急激に増加傾向にあり、藤沢市も例外ではありません。梅毒の症状。個人差がありますが、梅毒に感染すると痛みを伴わないしこりや腫れが出たり、リンパ節が腫れることがあります。その後、全身に赤茶色の出来物や発疹が出ます。症状が出たり消えたりを繰り返しながら、全身に広がっていき、症状がなくなっても性行為を介して人に感染する可能性があります。全く症状が現れず感染に気がつかないことも珍しくありません。治療すれば完治が可能ですが、放っておくと全身の器官が侵される病気です。藤沢市の梅毒発生数、男、女のそれぞれの発生数と合計を表したグラフがあります。2022年度の数値を読みます。2022年度は男31、女10、合計41となっており、2018年度の30から減少していた数が2020年から増え始め、過去最高の発生数となっています。グラフ終わり。土曜日もやります。HIV 梅毒検査。世界エイズデーに合わせ、無料、匿名、予約制で即日検査を実施します。時、12月2日土曜午前9時から11時50分。ところ、保健所。HIV 検査結果が判定保留の場合は別日に面談でお知らせします。申し込み問い合わせ、電話で保健予防課へ、藤沢市公式 LINE または 墨字盤に印刷されている二次元コードからも申し込みできます。定例の HIV 梅毒検査は12月7日木曜、14日木曜、午前9時から10時50分に実施します。HIV 検査と梅毒検査は同時に実施できます。一度受けてみませんか？二次元コードがあります。5. 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。コロナワクチン接種。11から12月の集団接種。時、12月16日までの毎週土曜日。ところ、保健所。対象、追加接種可能な12歳以上の方。武田社製ワクチン、ノババックスの接種を終了します。アレルギーなどの理由により、ファイザー社製及びモデルナ社製ワクチンを接種できない方を対象とした武田社製ワクチンノババックスの接種は12月25日月曜で終了します。接種を希望する方は早めに接種実施医療機関へ予約をしてください。詳細は市のホームページまたは次のコールセンターでご確認ください。藤沢市コロナワクチン専用コールセンターフリーダイヤル 0120-800-071 受付時間午前9時から午後6時藤沢市コロナワクチン接種予約サイト二次元コードがあります。問い合わせ地域保健課新型コロナウイルスワクチン接種担当藤沢コロナ感染症専用ダイヤル 50-8200 午前8時から午後10時体調悪化時の相談や医療機関の案内に対応します。問い合わせ保健予防課新型コロナウイルス感染症対策担当 20-5357 6医療費助成の払い戻し申請のお知らせ。子育て給付課、障害者支援課。市では、小児、一人親家庭等、障害者等の3つの医療証を交付しています。次のように医療費を一時的に自己負担した場合には、払い戻しの申請ができます。2019年3月受信分までの中学生の入院費は、子育て給付課へお問い合わせください。一時的に自己負担となる場合、県外の医療機関にかかった場合、医療証を提示できなかった場合、助成内容、保険診療の自己負担分、入院時食事代などを除く、健康保険から給付される高額療養費、付加給付金などがある場合は、その分を差し引きます。払い戻し申請の方法、申請に必要なもの、領収書、原本、健康保険証、医療証、振込先のわかる通帳やキャッシュカード、他の公費負担医療制度の受給者証、小児慢性特定疾病、自立支援医療、指定難病など、や健康保険の限度額適用認定証をお持ちの方は持参してください。申請時期、受診した月の翌月以降、同月分はまとめて申請してください。申請・問い合わせ、小児・一人親家庭等医療費助成は、子育て給付課、障害者等医療費助成は、障害者支援課、ともに各市民センター、村岡公民館でも申請を受け付けます。正午から午後1時を除く。 7. アライグマなどによる生活被害はありませんか。環境保全課。アライグマや台湾リス、ハクビシンによる天井裏への侵入、家庭菜園の食害などがある場合、次のような対策をしてください。天井裏でゴキブリ用燻煙剤を焚いて外に追い出す。軒下や戸袋、基礎の隙間などを塞いで家の中に侵入させない。取り残した果実や落ちた果実を処分する。金魚やメダカがいる池や水槽は金網で頑丈に蓋をするなど餌をなくす。移動経路となる屋根にかかる庭木の枝は剪定する。捕獲用の檻を貸し出しています。市ではアライグマや台湾リス、ハクビシンによる生活被害でお困りの方に捕獲用の檻を無料で貸し出していますのでご相談ください。詳細は市のホームページの環境保全課のページをご覧ください。二次元コードがあります。8. 12月の第3週はゼロカーボン推進週間です。環境総務課。ゼロカーボンとは二酸化炭素などの温室効果ガスを出す化石エネルギーを再生可能エネルギーに置き換え、植林や森林管理などによる吸収量を差し引いて合計を実質的にゼロにすることを意味しています。市では12月第3週をゼロカーボン推進週間とし、様々な啓発活動を実施します。ゼロカーボン講演会、時12月16日土曜午前10時から正午、ところ F プレイス、内容、講演会、脱炭素社会の実現、対談、お得で健康な省エネ住宅のすすめ。講師、株式会社エネルギーまちづくり社代表取締役竹内正義氏ほか。申し込み不要。その他の取り組みなど詳細は市のホームページの環境総務課のページをご覧ください。二次元コードがあります。9. プロから学べる、自分発で始める地域活動の作り方。障害学習総務課障害学習活動推進室 25-8890。 あなただからできる、あなたらしい地域活動の始め方を学べる講座です。参加者同士の交流タイムもあります。時、2024年2月10日土曜午後1時30分から5時。ところ、市役所本庁舎。講師、レンゲ社代表理事、長田照親氏。対象定員、市内在住在勤の方30人、抽選。費用、無料。申し込み、2024年1月8日祝日までに、市のホームページの電子申請申請書ダウンロードへ、または E メールの件名を場作りとし、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年代、電話番号を書いて、障害学習総務課障害学習活動推進室、E メールアドレス、fj1-manabi@city.fujisawa.lg.jp へ。抽選結果は応募者全員に E メールでお知らせします。二次元コードがあります。10. 納期限は11月30日木曜です。国民健康保険料普通徴収第6期、後期高齢者医療保険料普通徴収第5期、 介護保険料普通徴収第6期の納期限は11月30日木曜です。納期限内に納めましょう。納期限を過ぎると延滞金が発生することがあります。納付方法、口座振替、コンビニ、スマホ決済、ペイジーほか。問い合わせ、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料は、保険年金課。介護保険料は、介護保険課。11、市議会のお知らせ。議会事務局議事課。閉会中に開催する諸会議と12月定例会は、次の通り開催する予定です。閉会中に開催する諸会議の表があります。開催日、開会時刻、会議名の順に読みます。11月27日月曜、午前9時30分、藤沢都心部再生公共施設再整備特別委員会。28日火曜、午後3時30分、議会運営委員会。12月定例会運営日割の表があります。開催日、開会時刻、会議名の順に読みます。12月1日金曜、午前10時、本会議、議案の説明など。5日火曜、午前10時、本会議、議案の審議など。6日水曜、午前9時30分、建設経済常任委員会。7日木曜、午前9時30分、厚生環境常任委員会。8日金曜、午前9時30分、子ども文教常任委員会。11日月曜、午前9時30分、総務常任委員会。12日火曜、午前9時30分、補正予算常任委員会。13日水曜、午前9時30分、議会運営委員会。15日金曜、午前10時、本会議、議決一般質問など。18日月曜、19日火曜、20日水曜、21日木曜の4日間はいずれも午前10時の開会です。会議名は本会議一般質問。22日金曜、午前10時、本会議一般質問議決など。22日金曜、本会議終了後、広報校長委員会。なお、各本会議の日には、午前9時30分から議会運営委員会が開催されます。表終わり。請願陳情はいつでも受け付けていますが、12月定例会では、11月28日火曜正午までに提出されたものを審査します。また、請願者と陳情者は、希望により委員会で趣旨説明、意見陳述を行うことができます。日時などは変更になることもありますので、議事日程、請願陳情の提出方法など詳細はお問い合わせください。議会中継は藤沢市議会のホームページからご覧になれます。12、個人・市・県民税のお知らせ。市民税課。均等割の臨時的措置の終了と森林環境税の導入。個人・市・県民税の均等割は、東日本大震災を踏まえた防災施策の財源を確保するため、2014から2023年度に年額1000円、市・県民税各500円の引き上げが全国でなされていましたが、この臨時的措置は2023年度で終了します。2024年度からは国税である森林環境税が新たに導入され、 個人市県民税の均等割と合わせて年額1000円を市が付加徴収します。上場株式等にかかる所得の選択課税の廃止。2023年度までは上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は所得税と個人市県民税で異なる課税方法を選択できましたが、2024年度からは個人市県民税の課税方法は所得税の課税方法に準ずることになります。国外居住親族に対する扶養の見直し。国外に居住している30から69歳の親族のうち、次のいずれかの場合を除き、扶養に入れることができなくなります。留学により国内に住所、居所がなくなった。障害者である。扶養者から生活費や教育費に充てるための支払いを年間38万円以上受けている。13、藤沢トレジャー、古竜、小さい竜、ドラルと伝説の飛躍、観光課、参加体験型宝探し、藤沢トレジャーは、スマホと冊子、宝の地図を使って謎を解読し、キーワードを探し出すイベントです。ゲームをクリアし、応募した方には、抽選でプレゼントが当たるほか、冊子を持って対象店舗で500円以上の買い物や食事をすると、オリジナルノートがもらえます。オリジナルノートはなくなり次第終了。時、12月1日金曜から2024年1月31日水曜午前10時から午後5時。ところ、全業エリア。冊子配布場所、11月29日水曜から観光課、各市民センター、公民館、市役所本庁舎総合案内、藤沢市観光センター、片瀬江ノ島観光案内所、市内小田急線各駅、江ノ島電鉄藤沢駅ほか、費用無料、問い合わせ、藤沢市観光センター、22-4141 または観光課。14、こんなトラブルにご用心。インターネットでの旅行予約にご注意を。事例、旅行予約サイトからホテルと航空券を予約した。数日後に予定が変わったためキャンセルの手続きをしたところ、キャンセル料を請求された。予約してから数日しか経っていないため支払いたくない。トラブルに遭わないために、旅行の解約や内容変更などの条件は、旅行予約サイトの規約に従うことになるため、申し込み完了直後でも無条件で解約や内容変更ができるとは限りません。申し込む前に、契約条件や解約に関する決まりをよく確認しましょう。問い合わせ、消費生活センター、午前9時から正午、午後1時から4時。15、市の職員を募集します。職員課、職員採用試験を次の通り行います。試験区分、職務内容、募集人員、受験資格は次の通りです。事務系総合職 B、障害のある方、1988年4月2日以降に生まれ、障害者手帳の交付を受けている方、職務内容は一般行政事務、募集人員は若干名、保育士、1983年4月2日以降に生まれ、保育士資格を有する方、2024年3月までに資格取得見込みの方を含む、 職務内容は、保育の専門的な業務、募集人員は10人程度。保育士、就職氷河期世代、1970年4月2日から1986年4月1日に生まれ、2018年11月2日から2022年11月1日に正規雇用労働者だった期間が通算1年未満で、2022年11月2日から2023年11月1日に正規雇用労働者として雇用されていない保育士資格を有する方。職務内容は、保育の専門的な業務。募集人員は若干名。技術職、建築、電気、機械。1983年4月2日以降に生まれた方で、4年制大学の各試験区分に関する学部、または学科を卒業した方、2024年3月卒業見込みの方を含む、もしくは各試験区分に関する職務経験のある方。職務内容は、公共施設の設計、維持管理などの専門的な業務、電気機械設備の設計、維持管理などの専門的な業務。募集人員はいずれも若干名。歯科医師、1964年4月2日以降に生まれ、歯科医師免許を有する方。職務内容は、公衆衛生歯科保険業務。募集人員は若干名。申し込み、11月24日金曜午前9時から12月8日金曜正午に、市のホームページの職員課のページへ。詳細は市のホームページの職員課のページからダウンロードできる受験案内をご覧ください。16、看護学生を募集します。私立看護専門学校 25-0145。 受験資格、高等学校卒業以上、2024年3月卒業見込みの方を含むで、就業期間中学業に専念できる方。募集人員20人程度。第一次試験日、2024年1月6日土曜。申し込み、11月27日月曜から12月25日月曜筆着に郵送で。募集案内、看護専門学校、郵便番号 251-0052、藤沢 2-6-2 に来校するか、宛先明記の返信用封筒、各2号に140円切って、過去問題が必要な場合は210円を調布して、同校へ郵送で請求。詳細は、私立看護専門学校のホームページをご覧ください。17、新年菓子交換会。新年を迎えるにあたり、市民の皆さんのご健康とご多幸を願うとともに、本市の発展を期して、令和6年菓子交換会を開催します。時、2024年1月5日金曜午前11時から正午、ところ藤沢商工会館ミナパーク。なお、車での来場はご遠慮ください。費用3000円。申し込み12月8日金曜までに費用をもって秘書課、各市民センター公民館、藤沢商工会議所へ。平日午前9時から午後5時。問い合わせ、秘書課